富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。前田さん、3連休にもかかわらず、はい、ありがとうございます。
みんな遊び行ってんですよね。
でしょうね。しかも3連休、はい、幸いなことに大きなお天気の崩れも少なくて、
は
い、
そうですよね、
ましてや今日もね、なんか本当に春の先取り、はい、4月の中旬ぐらいの陽気だそうですよ。
そうなんですよね、
はい、
3連休で遊びに行ってるか、うん、3連休の中のいちいち時間取ってくれっていう方か、どっちかですよ、本当に。
ですよね、はい。だから前田さんのところは何か50回忌をされたとか、は
いはい、そうなんですね。
フェイスブックに載ってましたね。
はいはい、私の祖父の50回忌をやったんですよね。
50年前って
昭和41年ぐらいですかね。
あ、そうですよね。
私が中学校か高校ぐらいなんですよ。
はいはい、
で何かね、聞いてたら、これ延べ送りっていうんですかね、要するにこの薪を積んで焼いた最後のお葬式だとか。
へ、
でしかも雪が降ってて全部除雪して火葬場まで行ったっていう、そういう話してましたね。ずーさん井の口村なんですけどね、
はい、
今は何年ですけども、
ちょうどじゃあ雪深い時に亡くなられたもんだから、
そうそう、ね、
雪かき分けていって、
はい、
で薪を積んで遺体を旅に伏した、
はい、ということらしいです。私は参加してないんで。
そんな時代があ
ったんですね。
50年前はあった。
あったですね。
いや、だけどよくほら、はい、50回忌ってのは、
はいはい、
おめでたいんだと言いますよね。
そうですよね、うん、そもそも50回忌やるのは3代続かないとできないんですよね。親が、自分の親の50回忌ってまず
できないですよね。
ないんですよね、
はいはい、よっぽど若くして亡くなってない限りね。
で今最近はもう本当にどう言っていうんですかね、こう相続ない人いろいろあるんですけども、はい、3代続かないんですよね。墓じまいがどうだこうだとか、この先一体どうなるんかとかね。
はい、この間金曜日の夜だったかな、
はい、
NHK の、はい、夜7時半からの番組で、
はいはい、
遺品整理士の方のドキュメンタリーをやってましたけれども、
はいはい、
これからもうどんどんこういった仕事が増えていくんじゃないかという話でしたもんね。
はい、遺品整理もね、もう本当に特殊清掃とか、はい、亡くなる方をね、処分するっていうのもありますけれども、うん、要するに今多いのは亡くなった遺族が処分してくれって多いんですよ、
はいはいはい、
これも月に 4、5 回やってますね。
は、
今もう今一件片付け終わりまして、はい、で今日依頼したのが、あんたのところに売却任すからお願いしますって話なんですね、うん、で要するにこの亡くなられてお父さんが相続したんだけども、うん、お兄さん亡くなられた時に、うん、お嫁さんが実家に帰ってしまったんですよ。ほうほう。でまだ婚礼道具入ってるんで、
はあ、
この引き取りから始めんといかんねえっていう話で、
いやー、大変だ。
じゃあそのね、その実家に行きますので、それもやりますって話ですよね。
品物もかなりの量あるってことですよね。
ありますね、はい、
いやまあ確かに人間一人こういった言い方するとあれですけど、下手くがには、
はい、
ね、手間も暇もかかるし、
はい、
残されたものもよっぽどこう、はい、身の回りをきれいにしてない限り、
そうですね、
かなり残りますよね、
はい、先日片付けてた家で、聞いてはいたんだけども、日本軍の軍刀が出てきまして、
は
あ、これをそのまま観察がないので、持ってると銃刀法違反になるので、
そうです
でこれどうやって処分するかですよね、うん、でリサイクルショップ一社聞いたら、いやそんなもの持っててもダメだからハーコボさんでいかんとかじゃあいくらって言ったら、すっごい安値なんで、じゃあそれだったら俺捨てた方がいいかなってね、でその遺族の方もいらないって言ってるんですよ、処分してくれって話なんで、でもう一社今声かけて、その方は興味があるから一回見ようかなと、で、いくらかで例えばその1万円で売れれば1万円をその遺族の方っていう葬儀人の方にお渡しして、これできちんと終わりましたよと、であとね騎馬隊の帽子があるんですよね、
はあ、
こんなナポレオンのね感じのあるんですよ、はあ、と勲章があったんで勲章だけすぐ届けました、
うん、
これ勲章なんで、うん、価値がどうかわからんけども、うんうんうん、そんなにかさばらないし あのこれ持っておいていいんですかということでお伝えしましたよね。
いや確かにあの昔の遺品の中には今持ってると罪に問われるものもありますから、気をつけないといけないですよね、はい、何が出てくるか分かんない場合もあるし、本人が忘れてる場合だってありますからね、はい、うん、
でやっぱりね50回忌で親戚が集まりますでしょ、うん、それぞれの家に問題があるんですよ。であのいとこなんだけど、あのご主人が医者やってて俳優したんですよ、亡くなられたんですよ。であれ病院どうする、あれ壊さなきゃいけないと思うんだけど、これ多分アスベスト処理が入るんで解体費ざっと500万ぐらいかかると思うけど、であのもう元気な時にお金がある時にやっとかないと子供引き継ぎしないですよって話ですよね。でじゃあ私見に行こうかって言ったら、あれサトシちゃんって言うんですけどね、サトシちゃん見に来た
らみんなそうなりますよね、
格好悪いから来てもらっちゃ怖いって言うけど、格好悪いじゃなくてそれ誰かやらなきゃいけないんで、
やっぱプロなんだから見てもらった方がいいよね。
そうそうそう、お客さんよく片付けてから来てくださいとかね、で片付けに行くんだから片付けない状態でそこを見ませんからって言うんですけどね、
いやそれはもうね皆さんいろんなバタバタの見てるから、はい、驚くことはまあほとんどないと思うんですけど、やっぱり見せる方から見たら気になるんでしょうね、
そうなんですよね、うん、でそれやっぱりね、あの子供はもう40歳でも結婚しないとか、帰ってこないんで、跡継ぎがいない子田んぼどうなんだ、いや田んぼはどうしようもないでしょうってね、うん、いう話とかあの結構本当多いですよ。
まあ50年の間に おじいちゃんもいろんなものを逆にあっちの天国から見てこられたんでしょうね、そうですね、あそれやめとかんかいとかって思われたこともあったんでしょうけども、ね、声出せませんからね、
で本当にねやっぱり50回忌までできるっていうのは、はい、私素晴らしいと思います、
まあ、そうですよ ね一族がみんな元気でいるからこそできるわけですけども、はい、それでも50年経つとそれぞれにみんな問題を抱えちゃってると、
はい、そうですよね、もうなんかねもう3回忌ぐらいでやめとこうか、7回忌めの祭祀やめるかとかね、じゃあうちわだけ、うんうん、近いうちわだけ何人か集まって会食しても悪いかなとか、うん、いや坊さん呼ばんでいいんじゃないかとかね、 ありますそういうの、
まあでもそうやって会えるだけいいし、はい、会うチャンスを作っていった方が考えてみたらいいですよね。
そうですよね、うん、で一生懸命お経をあげてるお坊さんが3人いくつなんで、これ50回忌亡くなる時はこのお坊さん生まれてなかったよ ね、
まあそうかそうか、
だからこうやっぱり歴史感じるわけですよ、うん、
本当ですよ、お寺さんだって代が変わりますからね、
変わってきますよね、
いやでもそうやって考えるとやっぱりみんなそれぞれ、残して面倒残さずに面倒で、
そうです ね、
前から言われてる通りなんか割とやっぱり自分のために使っていかれた方がいいんだろうなっていう気はしますね、そうやって見ると、
あの結論は自分のことは自分で決めていかなきゃいけないっていう話ですよね、
いや俺本当これ聞くたんびにもうそろそろいらん本とかあの集めてきたもんあるけれども売ってかんなんなと思うんですよ ね、
そうなんですよね、
いくつかはね売って実はまあ正直言うといいお金になったものもあるんですけれども、売れなかったものもあるんですよ、うん、売れなかったというか引き取ってもらえなかったものも、ね、あの本のコレクターでもあるんで、
そうですね、
はい、すっごい驚くような値段で売れたものもあるし、うんうん、二足三文にもならないと言われて、うんうんうん、どうしようと、なんかただ処分するのが自分だと気が引けるんですよね、うんうんうん、でも結局自分でやらなきゃいけないんでしょうね、
そうなんですよね、それで今日の話はあのゲスト来ていただいたね、あの久保行政事務所久保さん、なんですけども、遺言の話ですね、うん、これ今本当にもう遺言で作るべきっていうか作っとかなきゃもういけない時代かなっていうことなので、それの話をしたいなと思います。
わかりました、ということで長々とお待たせいたしました
お待たせしました、
久保行政書士事務所の、特定行政書士久保敦さんです。こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
あのまんざら知らない中ではないところか、はい、実は久保さんは、ある意味私の生徒さんなんですよ。はい、あの新聞社の話し方教室で、これでも何年になりますか。
もう2年ぐらい
ぐらいですよね。
はい、
はい、あの非常に優秀な生徒さんでございます。何しろご本人が行政書士の中では先生を務める方なので、そこでさらに自分のしゃべりに磨きをかけたいということでやってこられるんで、かなり遠い側面でトークもできる方なんですよ。
あの喋ることよりもお客様の あの言っておられるのを聞きたいなと思いまして、それでちょっと勉強したいなと。で、相本さんのところに月2回、はい、あの勉強させてもらって行っております。
よくいつも来ていただきまして、はい、ありがとうございます、はい。まあ、たまにはね、どうしてもね、仕事の関係で来られないという場合もありますけれども、ね、はい、本当にあの、なんとか優秀な生徒さんでございます、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
で、あの逆に今回教えてもらいたいんですが、
はい、
今紹介しました特定行政書士、
はい、
普通 の、 あの行政書士とどこが違うんでしょう。
これはですね、あの去年から始まった制度なんですが、
はい、
あの行政書士が、県とか市とかに許認可、うん、許可とか認可の申請出すんですわ、
う
ん、お客さんの代理として、はい、でそれで、行政の方の処分に不服があった場合、
うん、
これは違うだろうと、不服があった場合は、裁判所に行政不服審査法で申し立てできるんです。で、裁判所に申し立てるってことは、従来でしたら弁護士さんの代理権しかなかったんで、はい、うん、そこの 分野だけ行政書士が、試験を取った行政書士が勉強して、その行政書士が、裁判所で、代理人として発言できるという制度を去年からできてます、はい。
なんとあの久保さんはこの特定行政書士の富山県一番最初に資格を取った方、
はい、去年、これでもう2回目その試験あるんですが、1回目に取らさせてもらいました、
はい。ということはかなりの勉強が必要なわけですね。
かなりの勉強っていうか、あの過去問がないんで。
あ、過去問ないんですよ、
はい、勉強の仕方がわからないんです。
本当だ、普通の試験だったら過去問が当たり前ですが、はい、あるから、はい、こんな例だというのでいくつか勉強して対応もしていけるけど、すべ、ね、はい、てが初めてなんだ。
そうなんです。どういう問題が出るかっていうのも初めてだったんで、
まあ、問題出す方も大変だったのかもしれないですけど、
はい、そうですね。それで苦労しましたね。
今富山県内には何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今二十数名、県内には行政書士が400名ぐらいいるんですが、はい、その中の20数名が特定行政書士で活躍。
20分の1。
そうですね、
はい、です。私はない方です。
頑張ってください。
いやいや、なかなか難しい、時間がないので。
今でも行政書士の仕事の幅というのは、はい、以前に比べるとかなり広がってるんじゃないですか。
少しずつやっぱり広がってますね、
はい。
あの他の事業と の、 あの兼ね合いもあるんですけど、はい、弁護士さんとか、
いや、かつてはほら、司法書士さんとか、そうなんですよね、はい、弁護士や司法書士が行っていたものが、行政書士もできるようになってきて、はいはいはい、仕事の幅が広がっている。
そうですね、うん、ただあの弁護士さんとか司法書士さんから言ったら、向こう の、 あの合格証書っていうのは、
う
ん、法務大臣の名前で出てくるんです。で、行政書士は総務大臣なんです。
はあ、なるほど。
で、向こうというか、あの、はい、弁護士さんとか司法書士さんとかは、私らが法律を、司っているという、うんうん、職業だよという、うんうん、総務省は違うだろうという、うんうん、そこでちょっとあのいざこざがありますね、はい。行裁問題っていうか、仕事の水際の問題があります、はいはい、法務省と総務省の違いで。
それともあの実際こう、フットワークの広い範囲でいうと、結構行政書士の分野って多いんじゃないんですか。
行政書士の分野、許認可だけで大体2000種類って言われてます、ね、その中であの得意とする、うん、許認可やってる行政書士が必ずあのおりますんで、うん、だから足の引っ張り合いがないっていうか、たくさん
そんなにたくさんあるから、
はいはい、
人数がある程度いても、はい、自分の専門分野と被る人は、はい、それほどいない、
それほどいないっていう感じですね。
ちなみに久保さんの場合は、はい、得意分野はどういったところになるんでしょう。
ですね、相続遺言関係っていうのはもう、この世界に足突っ込んで30年を超えておりますんで、そこはあの得意としているんですが、
は
で行政書士の特有のところで言いますと、建設業の許認可を取ってあげたり、うん、産業廃棄物の許可、それとかあと農地ですね、
はい、
農地に家建てたいとか、うん、でっかいアパート建てたいとか、うん、その時 の、 あの許可に今ちょっと力を入れてるところでございます。
まさに今必要なものばっかりですね。
はい、
ねえ、
はい、
うまく見てますね、やっぱりね。
そうね、
やっぱ時代のニーズにきっちり合ってるという、
うん、
うん、
ただですね、相続とも絡むんですが、はい、農地の方を今開発かけて、で宅地化しようっていう、お客さんはたくさんおられるんですが、はい、国の方の政策として、空き家、この空き家をどうするかっていうのがありまして、農地の開発がかけづらいと。空き家をまずどうにかして、そこはもう宅地だからそこで家建ててもいいよっていうところなんで、そこをどうにかして、それから農地だろうということで、ちょっと農地の方の仕事はやりづらくなってきてますね。
といっても農地も担い手が減ってきている分だけ、はいはい、空いてるところも増えている。特に富山県はちょっと申し訳ないんですけれども、うん、米に特化しすぎてしまったもんだから、はい、本来こうもう少し米以外の野菜とかの生産に力を入れておけばこんなことにもならなかったかもしれませんけれども、はい、米だけやってるもんだから、米の需要が減り出すと結局田んぼがいらなくなる。でさらに、担い手がいないとなったら、ね、空き地にならざるを得ない、といったってね、ほっとくとあっという間に草ぼうぼうどころか木が生え出しますからね、
はい、そうですね。もう田んぼに戻すっていうのはすごい困難になってくる、はい、ところがたくさん出てます ね、
はい、そうやるとやっぱり土地の使い方っていうのはやっぱりもう国が全体を考えていかないといけなくなりますよ ね、
はい、
それで空き家対策はまさに前田さんの空き家ネットと密接につながりがあるわけだ、はい、今後でも空き家が減るなんてことはないでしょ。
これはまあ前田さんの得意なところだと思うんですが、空き家をどうしていくかっていうのが行政書士の世界でも大変問題になってますね、はい。
じゃあ一旦お知らせを挟みまして、この後は今、最も久保さんが得意とされる、今日の話題の一つであります相続について伺っていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい